続いては大竹メインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様ご紹介します。 NHK お母さんと一緒の7代目歌のお兄さん、坂田治お兄さんと10月28日ファーストアルバムエッサホイサを発売されました。歌手の娘さん、
歌手の娘さん、
いや、歌手でお兄さん、お兄さんの娘さんのめぐみお姉さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
歌手の娘さんって書いてある
この今かかってる曲は、
はい、
これが
バイトリーダーという曲で、
はい、はい、
私が作詞作曲いたしました、はい、バイトリーダーという曲です。
はい、
はい、
この曲はお父さんは何か関係してるんですか？
いや全く、いや全く関係ない。
私はあの、はい、関係ない、
関係ないですか、はい、これは。あ、そうですか。
これはあの、はい、私が20代の時に、うんうん、結構バイトをすごいいっぱいしていて、はい、例えば家庭教師とか、うんうん、と観光地で観光客のお客様のお写真を撮って売る仕事とか、うん、あとエレベーターガールとか、
うん、
エレベーターガールは、うん、いらっしゃいませこちらでレストランゾーンまで参りますとか言ってやってたんですけど、
うわ、なんかいいですね。エレベーターガール花形ですからね、デパートの、うん、
でもそんな中でたくさんの方に出会って生まれた曲がこちらのバイトリーダーという曲です。
バイトリーダーになった。
バイトっていうのはね、まあ、ちょっと世を忍ぶ仮の姿ですよね。それで本業はあっちに行きたいんだけど今バイトでなんとかって言ってるうちにバイトリーダーになっちゃったんですか？
はい、そうなんです、うん、夢は持ってるけど、うん、バイトも一生懸命やっていて、うん、なかなか思い通りにいかない複雑な気持ちを抱きつつ、うん、こう日々のお客様の笑顔とか、うん、パン今日完売したとか、うん、そういう喜びに、なんか喜んでる仲間とかに結構出会ってみたので、
うんうんうん、はい、そうか、仲間がね、
はい、そういういいなと思って、
まあ、俺たちの仕事はね、はい、まあ、業界の仕事は、まあ、役者なんかやってるともう女の人はね、うん、あのいろんな仕事したり、男は肉体労働したり、はい、ね、バイトがずっと続いてて、いまだにそのバイトをやりながら
テレビ、ね、
テレビ出てるしてるとか、うん、もうお笑いの名はたくさんいますよね。
いらっしゃいますよ。
清掃のバイトしながらね、はい、こうやってる人たちも、あのお笑いにはいるし ね、
だってあのテレフォンのアポインターみたい、うんうん、テレアポさんやってらっしゃるね、うん、芸人さんもいらっしゃいますね、はい
は
い、
もうね、食うか食えないかギリギリなのね、お笑いはね、
はい、
あ、でもお父さんもこの曲を聞くととても昔を思い出すと、
そうね、うん、俺こういう歌作ってるの知らなかったんだけど、うん、聞いてみて自分の若い頃とちょっと似てるので、うんうん、これ話したっけ、そんな話してなかったのに、なんでこれ作ったの？
いや、私がそのバイトをした経験とか皆さんに出会って生まれた曲、
お父さんもね、
お父さんもバイト、
お父さんもお父さんですけど、
お父さんになっちゃった、
はい、昔あのソロデビューする前はあのね、電信柱 の、うん、あのチラシはついてんじゃない、はい、ある剥がすバイト、
貼られちゃってるから、
モップで綺麗にする、
あれ大変でしょ、
結構大変なの、
あれべったりくっついてんですよね、
そうべったりね、それであのバケツと水でこうガーってね、
はい、
そしてあのあんまり私成績が良かったので、はい、そこの監督さんが、坂田くんがあのうち監督やらないなんかって言われて、
すごい、
でもその時やっぱり自分は歌やりたかったんだけど、出世するってこういうことでどうなるのみたいな、ちょっとね、
やっぱ迷いみたいな、
迷いありましたけど、そんなのをこういうバイトリーダー、君作ったの？
そうです、私作りました、
はい、うちの佐伯茂もね、一緒のラーメン屋でバイトやってたんだけど、あいつすごいバイト一生懸命やって、
はい、
で認められて、今度ハワイに支店出すけどあの店長で行かないかって言われた、
あ、大変、分岐点がいっぱい、
みんな分岐点いっぱ
い、すごい、
やっぱ皆さんそれぞれアルバイトに分岐点が、うんね、うん、ありますよね。私もうさぎのスーツ着てお酒配ってた時期があって、
はい、ダミさんが
よくお客を取るから、あのチーママにって言われたこともあります、
うん、
だからそこでね、やっぱ分岐点あるじゃないですか、
はい、うん、迷うよね、
迷いますよ、
どうしようかね、
はい、
あ、俺もなんかスナックでバイトしててこの店全部やらないかって言われたことあってね
すごい、なんかそういうタイミングで言われますよね、悩んでる時に、
や俺もちょっと待てよと思ったその時ね、はい、いやもう店一軒任せてくれるって言うんだからね、はい、あただねその店売り上げ悪かったんだけど、ね、
ああ売り上げが現実的なもの
が、ね、そうなんだよこれ
でもみんなそれでバイトを選ばずにここまで来たわけですよ、うん、再会を喜びましょう、
いやでもそれやってたら、はい、俺その時思ったけど、はい、まあ引き受けてもいいけどそうか一生俺スナックの親父かってちょっと思ったことあってね、あ、
うん、想像はしちゃいますよね、
そうなんだよ、それで大丈夫それでいいのかなって考えたよね、あのおさむさんもあれですね、野宿とか雑魚寝とかしてたみたいですね
そんなワイルドすぎませんか、
だからそれはあの、うん、バンドの頃ね、
バンドやってた
ロックバンドとかそういう、
何歳の時
あれは20歳から22、23ぐらいまでかな、
うん、野宿って
野宿はすごいね、
そのツアーに出たんですけど、うん、まだその当時昭和50年ぐらい当時はね、うん、イベンターがしっかりしてなかったんですよ、うん、で北海道ツアーに全員出ようと言って、うんうんうん、バンにこうアンプとか楽器積んで、はいはいはい、って言ったら、
はい、海峡渡ってね、
海峡、は
い、すごいな、ま、
青函連絡船あった頃ね、青函
連絡船にね、
そう
自動車ごと入ってってね、
あそうだ車で行けた頃だ、
そうなんよ、それで、うん、でもしっかりしてないのでお客さんも入んないじゃないですか、うん、でホテルなんか絶対泊まれないですから、うんはい、お寺とか教会とかその予備屋 の、うん、あの自宅とかに分散して泊まったりとか、さすがに、まあ、野宿はでもあったことはあったんですよ、
はい、俺もね北海道授業行った時はね、ホテルがなくて楽屋泊まりっていうのがあった、
楽屋ね、
あの楽屋って泊まれるんですか、
いや泊まれないんだけど泊まるんだよ、
無理やりだ、
無理やり泊まるんだよ、
っていうかすごくないですか、イベンターがしっかりしてないってすごくないですか、
時代的に今もねそういうイベンターさんがちゃんといてね、
俺イベンターはしっかりしてたんだけど、はい、楽屋泊まりだった
それまずぐらいですよ、
まずいんだよ、イベンターはしっかりして
た、まさか歌のお兄さんが野宿に近いようなこと、
う
ん
う
ん、
そういう時代がありの、うん、でだんだんこのソロデビュー C の、うんうんで NHK の方へみたいな、
苦労してる、みんな苦労してる、
エピソードはたくさんあって、うんはい、ね、ライブやってもお客さんが一人とか、
そうなんですよ、
ね、ありますよね、そういうこと、
そろ、うん、そうなんですよ、一人、本当に一人です、
本当に一人
でその
一人
だから贅沢な感じ、ね、あの始まる前に、ねうん、そのスナック そのマスターみたいな人が、はい、それあのとりあえず行ってくれみたいな、うん、でもお客さん一人ですよ、うん、行ってくれ時間だからって言って、うんはいまあ、入りました、あとから4人ぐらい来ましたけど、うん、でこんにちはって言いづらいですよね、
うんうんうん、一応こんにちはって言えますけど、ね、もう相手がこんにちは
こんにちは歌いますみたいな感じでしたよ
今思えば贅沢ですね
贅沢かない
やでも今でもこのコロナでねなんかこう舞台挨拶なんか行って客席を除くとあのソーシャルディスタンスを取るために前3席ぐらい開けてあるんだって、だから袖から覗いてあの舞台挨拶なんて行こうとするとパッて見たら前3席3列誰もいないからこれ客いるのかよと思ったりするらしい、
ドキドキする、うん
まあ、出たら出たって結構いたらしいけどね、
う
ん、
そうか、うん、じゃあ最初、うん、じゃあチラッと見たら誰もいないって
、はい、それから歌のお兄ちゃんになった、
そうですね、うん、あのソロデビューして、はい、でデビューした頃あの、うん、北海道なんで松山千春君とか、うん、同期だったんですけど、うんはいはいまあ、最初はだいたい坂戸さんもまあそれなりに言ってたんですけど、だんだんまあね、そうね、うまくいかない時期がありまして、
バイトリー
ダー、バイトリーダー、
バイトリーダ
ー、でこれじゃいけないっていうんでいろんなこうつてを頼って NHK の方でお母さんと一緒のね、そのオーディションがあるらしいみたいな話も出てて、
オーディションだ、オーディション受けれたんです。
よくオーディションに受かって。その後何年間おやりになったんですか？
8年間。
8年間、
うん、やりました。
歌のお兄さん時代が。
そうです。
8年間、
はい。
オーディションって何するんですか？水着審査とか。いや
何審査？
水着審査。
ね、ないです。
お兄さんのスタイル、シャリーンって出てくるとか。
体操お兄さんとかあるかもしれないね。
あそうか、なんかこう体操お兄さんはシャキンってやりますよね。
だと思うけど。 まあ、普通に歌の、
うんうん、まずお歌を歌
って、うんうん、あとその近くに子供がいると思って設定して、うんうん、なんかやってみなさいとかね、うんうん、ただ僕は出がそのフォークとかロックだったので、うんうん、その踊りを踊ったりするということはやったことなくて、
うん
は
い、そうだ踊りも踊んなきゃいけない、
そうですよ、はい、とりあえずこう、うん、やるんですけど、うん、
踊りも踊れないのに歌のお兄さんにな
んてこと言うんです
か、いやいやいや、よく選ばれたな、
ね、だから
なんで選ばれたのかな、
それは NHK の英断ですね、
英断、うん、
これからは
うう、フォークの時代だ、
いやそれはわからないけど坂田君のような人もいていいんじゃないかというね、うん、こと
だったかな、お兄さんになるために踊りはやっぱり練習したんですか、
ありましたよ、あのオーディション、まあ、合格してから3ヶ月ぐらい毎日 NHK に通って練習、その振り付けの練習、
ダンスレッスン、
ダンスの先生
が、もう北郎とか、
はい、
あのあいつ2ステップもできない、
重症ですね、
重症
で結構な重症です、
2ステップもできないんだけど、あのお笑い大集合とかなんとかっていう番組に俺たち選ばれたんだけど、はい、オープニングで踊んなくちゃいけないの、ダンスを
ドリフ的な、
それで、あのドリフのドリはじめっていうなんか有名な、
はいはい、
有名な、
ね、振り付け師が来て、
はい、
あいつ2ステップできないんですよ
先生に、
俺でも舞台のみんなでね、あの女の子持ち上げたりして大変だったことあるけどね、
すごい、
うん、
じゃあもう結構本格的なダンスだった、
うん、そうそう、本格で分かんないけど2ステップ最後までできなかったからだからそれはいいんだけど、それで歌のお兄さんやって、うん、でもやっぱり私明るくなくちゃいけないっていうのは大変、
結構それきつかった、
うん、きついでしょう、
だって僕、フォークとかロックの時は、うん、俺はとかさ、
うん、そうですよね、
こんにちは、うん、みたいな、そういう感じでやってます、
俺ってダメな、言っちゃダメ、
いや俺はダメじゃないけど、うん、だけどやっぱちょっとだけテンションを上げないと、テレビの場合
はそう
そうそうそう、
いやこんにちはとか、うん、そういう欲しいじゃないですか、そうそうそう、
もう胃が痛かろうと骨折してよとこんにちは、いやいや、ちょっと体悪くてもそうですよね、
具合が悪くても、うん、こんにちは、
そうそう、それも絶対やんなきゃ、
それも絶対必須、
はい、
子供たちのパワーに、
それはちょっとね、それで子供たちとの距離感も難しいですね、
結構難しい、
だって手のつけられない悪ガキいたでしょうね、
いません
あえてそこはあえてやんちゃな子、
あのセット壊したりする、うん、あの雪だるまの体操、うん、そういう、うん、あの雪だるまをバーン壊したりとか、うん、ね、本番中ですよ、
破壊神がいたんだ、
でもね、でもね、いけないよ、
いけない、
仲良くしようねみたいな、
すごい、
俺らもね、うん、こうテレ朝で子供番組をね、うん、何年間やってたのかな、もう月金をやつを日曜日にまとめて5本撮り4本撮りか5本撮り40分番組を4本撮りか5本撮りするんだよ、日曜日で、もうフラフラ、
おかしい、4本目5本目もおかしくなってますよね、
それでもうね、子供、あの、ビニール貼って、はい、そこに水撒いて、うん、小学校3年ぐらいの子供をぶん投げるんだよ。
あら。
と子供がね、向こうまで滑ってって、めちゃくちゃ喜ぶんだけど、もう苦情の電話が。
今も昔もそれはダメです。
あ、そうです。でもこの八重ちゃんのフライパン日記っていうのは、はい、これはお父さんが、
お父さんでしょ、
実は私子役をやっておりまして、
うん、はい、
そうだったんです、
これお父さんと一緒にやってたわけじゃないの、
はい、あの、うん、一人で子役をやっておりまして、はい、小学校4年生の時に映画の主役を八重ちゃんのフライパンに来てるんですけど、うんうんうん、それ、はい、うん、した時にお父さん役が北郎さんだったんです、
う
ん、
いや若い、この今パンフレットあるんですけど、小学校4年生の八重ちゃんは小さな時にお母さんを亡くし、お父さんとおばあさんの3人暮らしですって、うん、毎日の生活を綴った日記をもとにストーリーを構成したもので、実話が、
はい、実話をもとにした映画でした、
力を合わせて、
こんなことやってたの、これ何 NHK どこ、
教育映画ですね、学校とかで放映される、
昔はよくこういうのありました、
これ知らないな俺は、
これ昔学校でよく、
そうですね、
あの、はい、
学校で、ね、
ね、学校でみんなで見ましょうみたいな、
う
ん、
は
い、
そうなんだ、
はい、そうです、北郎さんと1ヶ月ぐらいロケずっとに一緒に、
でもこの時の八重ちゃん、うん、あの可愛いの成長期真っ只中の丸い顔して
そうなんです、
可愛い、
でもあまり変わってないかもしれないです、
うん、その時の思い出あります、ちゃんと
覚えてます、あ、しっかり覚えてます、
うん、
北郎さんすごい優しかったです、
え、そう あいつは子供とでもマジに喧嘩する男だからね。
いやでも、うん、この時のめぐみさん見てください、理髪そうな、もう、うん、
ありがとうございます、
よかったね、
はい、
でもこの時はあのおさむお兄さんは
あ、
はい、僕は一緒に現場にはいらっしゃった
送り迎え、うんしないか、
したこともあったかもしれないですけど、
浅草だろあれ、なんか、
はい、
うん、迎えに行ったような気がする、
え、この時はもう歌のお兄さんバリバリバリの時だったの、
バリバリでした、
バリバリやってた
んで、なんか北郎さんとなんかお父さんとなんかやってるらしいって、はい、すごいね、なんか言って、
はい、あ、じゃあそういうことに対してはむしろ積極的にやりたいことを、
僕はどっちでもなかったけど、彼女がそういうのやりたい、要するに人の前で何かやりたいっていうのはずっと子供の頃からなんか言ってたみたい、
それはでもお父さんの影響もあるんじゃないですか、
若干あるか
な、テレビで、
いやでもやっぱりパパとママとしてはやっぱ心配な部分もあったじゃないですか、なんか
彼女か、
はい、大丈夫かなって
そう、まあ、こういう仕事どうなの、シンガーソングライターって、はい、まあ、言うけれど、結構難しいと思う今の時代、
今ねコロナだし ね、
そうだね、コロナとかね、
そして大変だよね、速報です、娘さんの坂田めぐみさん、10月28日、ファーストアルバム、エッサホイサが発売になりまして、どんなアルバムかを今日は宣伝していただけるということで、どんなアルバムなのでしょうか、
そうなんです、私今シンガーソングライターをしておりまして、あの作詞作曲をした Today っていう曲が、小学校4年生の音楽の教科書に、今年選定されて、
やりました、
もう本当にありがたいんですけど、ありがとうございます。それとあとうちの父も、音楽の教科書にありがとうの花という曲が載っていて、そうなんです、親子2代で教科書に曲が載るっていうのは、あの中田義直先生、メダカの学校の中田義直先生と早春譜の中田明先生親子以来という
快挙じゃないですか、
本当にありがたいんですけど、
そっと覗いて見てごらんの次です、
メダカの学校です、
そこの下り好きなんです、そっと覗いて見てごらんの下り
その、はい、Today とかを、自分が作った Today とかを今回入れて、
そして今日は一曲聴かせていただけるということで、曲紹介をめぐみさんの方からお願いいたします。
わかりました、ではファーストアルバムエッサホイサーに、言っています、1曲目に収録しました、ストレスをぶっ飛ばそう、みんなのストレスがぶっ飛びますようにというふうに思って作った曲、ストレスフリーを聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。
10月28日発売になりました、坂田めぐみさんファーストアルバムエッサホイサからストレスフリー聴いていただきました。ちょっとなんか壮大な感じでしたね、
これもやっぱりでもあのやっぱり元気いっぱいな感じに聞こえたけどね、
そうですね、なんかさっきのバイトリーダーがほのぼのした元気だったら、ストレスフリーはみんなに与えるこう推しの元気って感じだよ
ね、なんかあのなんかなんとかの女王みたいな、
あレディゴー、
レディゴーみたいな、大きな映画がついてきそうな感じが、
そうですね、手から粉出そうな感じです、手から粉出たらサイババですけど手から雪出す感じですよね
ありがとうございます。
言ってていいことと悪いことあるから、気をつけてしゃべる。気をつけてしゃべる。じゃあ、まあ、お父さんも楽しみですね。
楽しみですね。
はい、いつかお親子共演なんていうの、
あ、ファミリーコンサートではいつもお父さん娘なんですけど、お兄さんお姉さんと呼び合ってファミリーコンサートしております。
それはね、いつまでもお兄さんですから。
お兄さんだけどね、お兄さんだけどもう本当ちょっとあのお顔拝見したら、ちょっと詐欺に騙されそうな年齢になってきてるからね、
まあ、お互い気をつけないとね、騙されそうになったりもしてるという実際のね、ありましたから気をつけていただかないと、
気をつけます、
ありがとうございます、
そろそろ時間が来てしまいました、今日はありがとうございました、本日のゲスト歌手の坂田治さん、坂田めぐみさん親子でした、